ビジョンの向こう側。思いを言語化し共有するラジオ、ビジョンの向こう側。経営者の未来を言葉でつなぐ番組です。今回は株式会社ピープルスキル代表取締役高島徹さんにお越しいただきました。高島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは簡単に高島さんのご経歴ご紹介させていただきます。1963年香川県のご出身、その後神戸大学経済学部をご卒業、松下電機産業、現在のパナソニックですね、こちらの方にご入社され、20代の時から松下幸之助の直轄コンサル部門として経営層の意思決定のサポートに従事されてまいりました。なんと28年間で85個のプロジェクトに従事されたということなんですけども、なんと50歳の誕生日に独立をご決断され退職、そして現在は株式会社ピープルスキルの代表取締役としてご活躍をなさられていらっしゃいます。さあ、高島さん、この株式会社ピープルスキル、またね、このピープルスキルとは何なのかという話はまたお聞きしようと思ってるんですけども、今どんなこのお仕事をなさられている会社になられますか？
はい。まあ、メインの仕事としてはですね、経営者の時間価値最大化のコンサルティングをやっております。まあ、経営者というのはですね、経営資源とたくさんありますけど、時間が一番大事だと私は思ってるんですね。うん、そうした中で、時間を棚卸しして、その結果、どういうところを優先順位を持ってやっていくかと、こういったところのコンサルティングをやっています。
なるほど。経営者というと、やはり自分で時間のコントロールもしなければなりませんから、
はい、
このどうしてもね、自分でセルフコントロールしなければいけない部分、とても大きいと思うんですけども、
はい、
やはり経営者の方だからこそ、自分の時間をコントロールするのに悩んでらっしゃる方っていうのは多いんでしょうか？
めちゃくちゃ多いですね。そしてですね、一人ビジネスだったら自分の時間イコール自分のビジネス。まあ、特にこの方々だったら月賞50万超えたぐらいから時間が足りなくなってきます。
おお、なるほどね。
そして人を雇ってる人の場合はですね、自分の時間の効率化、これすごく大事なんですけど、それ以上に大事なのは、社員、スタッフの時間をうまく使うってことなんですね。実はこれをうまくやったのが松下幸之助なんです。
ああ、なるほどね、はい。そういうところでリンクしてくるわけですね。
はい、幸之助というのは、小学校4年しか出てないんです。学歴なかったんです。で、体弱かったんです。そして家は、破産してましたからね。この30個を背負ってたのに、なんで大きなパナソニックができたか、うん、人の時間をうまく使ったからなんですよ。
はあ、なるほどね。じゃあ、高島さんもね、松下電機に長くいらっしゃって、その松下幸之助タイムマネジメント術みたいなものをもう体感して今生きてると。
ですので、会社の発展段階に合わせてね、幸之助がどんなことを考えて、どんな施策を打ったか、うん、それ従業員たちがどんな風に受け止めて、どんな効果が出たのか、全部知ってるわけです、直轄部隊で。だから会社の発展段階に応じたコンサルティングを提供できてます。
まあ、なるほど、なるほど。そんなね、松下幸之助の、まあ、この理論みたいなものをね、間近で見てこられたわけなんですけども、この28年間で85個ものプロジェクト、
はい、
まあ、これは相当数だと思うんですけども、
はい、
まあ、お話しいただける限りで結構ですが、具体的にはどんなプロジェクトに携わられていらっしゃったんでしょうか？
まあ、小さなものから大きなものまでね、うん、実はこれ本業じゃないんですよ。本業別にあるんですけどね、
はいはい、
大きな組織になると、うん、組織と組織の間に隙間があるから仕事があぶれちゃうんですね。
うんうん、
いや、それ誰が解決するのって言ったら、みんなタコツボに入ってますから、自分の仕事以外やんないよってなるんです。
うん、
それの一番、まあ、皆さんに興味があるような話だと、まあ、今から20年ぐらい前。プラズマテレビが世に出た時ですね。
ありましたね。
パナソニックのプラズマテレビの工場で世界に5つあったんです。
うん、
当時私が所属していた半導体の工場で5つあったんです。
うん、
だこの5つのテレビ工場から5つの半導体工場にそれぞれに18中やるから、もう情報が錯綜するんですね。
あ、
そうすると、例えばアメリカでは在庫が足りません。ところがヨーロッパで在庫余ってます。いや、これ横に流したらいいじゃないですかという素人考えなんですけどね。それできないんですよ。
うん、
だからこれを、日本の本社がお互いに受発注をやって、そして海外物流部門を使って、それぞれの地方の各国の工場に供給する、そんな仕組み作ったんですね。これ本社の経理担当専務の決裁まで持っていって、それを運用させるということをやってました。これが一番 効果が出たやつですね。
なるほどね。当然ね、松下電機ぐらいのこのレベルだと、やっぱりこの横と横の組織が大きすぎて、なかなかそこが横連携できないっていうのは、私もそこそこの大きさの企業にいたから経験ありますけども、多分高島さんはそのなんかリエゾン的な立場でこう入られて、こう横串を刺していく、それをきっかけ作っていく、そんなことをやられたイメージになるんですね。
そういうのが一番得意なんですよ。
なるほど、なるほど。
全体最適を考えたときに個別のね、利害関係をどう解きほぐすかというところまで全部落とし込みますから。
さあ、そんな松下電機産業で、まあ、非常に多くのプロジェクトに従事されてきた高島さんが、
はい、
2014年に50歳のお誕生日で、まあ、独立を決められて退職をされたということなんですけども、はい、おそらく高島さんの世代の方であれば、まあ、松下電機産業、パナソニックのような大きな企業であれば、もう少し働き続けて定年までいようかという方も多かったと思うんですけども、あえてまだ十数年残ってる50歳の時にご退職を決意された。そのきっかけってのは何があったんでしょうか。
まあこれもぶっちゃけ話になりますけどもね。もうこの経営陣と付き合うのは嫌だなと思ったんですよ。
なるほど。
なぜかというとですね、私が入社した1986年、採用された人数って大卒だけで何人だと思います。
1000人ぐらいいたんじゃないですか。
そう、1300人です。大卒だけでね。
はい。
当時テレビが、テレビのビデオが大ヒットしてた時ですから、うん、おそらく高卒の人員、その後松下電工とか、まず三洋電機とか合併したら、多分5000人ぐらい採用してたと思います。これね、オムロンとか、花王の社員数と一緒なんです、大体。
あ、1年の採用人数。
1年の新入社員の採用人数がですよ。むちゃくちゃな規模なんですよ。大卒1300人の中でね、取締役になれるので1人か、いるかいかいないかなんです。
はい。
でも1300分の1だったんですよ。40年前、うん。ところがその後ね、どんどんリストラしていくでしょ。うん、私のボーナスね、10万円しかもらえなかった時あったんですよ。
そんな時もあったわけなんですね。
大赤字になった時ね、うん、君も幹部社員だから責任を。経営責任の一端があるとか言われてね。私現場でも頑張ってたのにね、新入社員のボーナス少ないんですよ。
うん。
いや、こんな一回ぐらいだけど何回も続くとね、さすがにやっとれんわと思いましてね、それだと自分でやろうかと思って独立しました。
まあ、なるほどね。まあでも、高島さんはね、もともとそのプロジェクトをこうコントロールされてたりとか、そういう、まあ、実践のスキルなんかをお持ちだったのをそのまま活かして、まあ独立後もそれを生かされて今に至られてるんだというふうに思いますけども、今高島さん、まあ運営されてる会社がピープルスキルというお名前ですけども、これよくね、人材育成のような場面では、ピープルスキル、テクニカルスキル、そしてコンセプチュアルスキルなんてね、3つのスキルがよく語られることがありますけども、おそらくここで言ってるピープルスキルを多分クローズアップされたんでなかろうかなというふうに想像しますが、こちらは合っておりますか？
はい、そうです。
なぜこのピープルスキル、ここが大事だと思われたんでしょうか。
まあ、世の中、ねえ、いい高校、いい大学、いい会社というのが合格というか成功パターンというふうに語られてるんですけども、
うん、
それだけじゃ足りないんですね、
うん。
私も実はですね、この偉そうなこと言ってますけど、30代の時大失敗してるんですよ。
どんなご失敗を。
だから30歳の時に同期のトップで係長になりました。
うん、
だから実務能力があったから高島にもう係長にしてあげようとこうなったんですね、
うん、
で3人の部下預かることになりました。その時私はね、ボス型リーダーシップで大失敗したんですよ。俺が実務一番知ってるんだ、なんでこんなことやってるんだってね、偉そうにやっちゃったんですね。
あ、
そうすると3人の部下からもう高島係長についていけないってね、上司に直訴されましてね、田舎の工場に左遷されたという悲しい経験を持っております。
まあ、部下からソース感を送ったわけですね。
そうそう。で、ここで反省したんですね。そんな中で、組織だったらピラミッド組織ですから、上司の言うこと部下聞いてくれるんですけど、うん、フラットなプロジェクト組織だったら、利害関係が対立するときとか結構あるわけですよ。社内でもそうです。お客さんとか、ね、外部の方だったらなおさらそうです。そこで人間関係、ピープルスキルの重要性を目覚めて、で、そして47歳の時自分で手を挙げて本社行ったときに、それをまあ、職場で実践して人間関係うまくいったと。まあそんな実績がありますね。
まあその時の30歳の時の、まあちょっと停滞ご経験が、はい、まあピープルスキルを 充実させていかなければならないとい う, そ, う、まあ、そういう思いに至られたわけですよね。
お勉強ができるとかね、うん、実務ができるだけじゃダメなんですよ、ね、人の時間をうまく使うという、先ほど経営者の話もそこなんですね、
はい、今ね、その勉強ができるとかそういうのの大切さっていう話が出ました、それだけじゃないですよという話が出ましたけども、高島さんよくね、学歴よりも学習歴が大事だということをおっしゃられています。はい、確かにね、いい大学を出ていても、仕事の中ではちょっとこう物足りないとかっていうのは、実際現場ではよくある話なんですけども、はい、これ私思うんですが、今の学校教育自体がね、あまりこう期待できない以上、職場の中とか企業の中での教育だとか、学習っていうのはとても大事になってるんじゃないかなと思います、はいはい、その辺については高島さんどのようにお考えですか。
だからビジネスパーソンで一番大事なスキルっていうのは何かというとですね、私は決断力だと思ってるんです、うん、物事決めてそれ実行に移していくということなんですね、
はい、じゃあ今はやはりその決断できないビジネスパーソンが多い、
うん、
これ決断がね、なかなかできない人、まあ、かつての私もそうだったとは思うんですが、何をこう改善したりとか、何を加えてあげると、決断できるビジネスパーソンになっていけるんですかね。
まず一つはですね、数字で事実を把握する。うん、そして論理的に物事を考える。そして最後は、心のエネルギーをプラスに保っておく。この三つですね。うん、
前半の方はね、その数字で語るとかっていうのはこうロジックなところもあると思うんですけども、その最後におっしゃった心のエネルギー。これは具体的に言うとどういうことになるんでしょうか。
これはですね、最近仏教の YouTube なんかたくさん見てるんですけども、
はい、
結局時間がこうたくさんあってもですね、心のエネルギーが高まってなかったら、時間いくらあってもやる気ないから効率落ちるんです、ね、
うん。
でも短い時間であっても心のエネルギーが高かったら集中力発揮して成果発揮できるんですよ。
じゃあその
これから私のね、解決というか、解きほぐしていく課題の一つになってますけどね。
あ、なるほどね。この短い時間で自分のその熱量みたいなのも一気に上げて、そこで効率よく、まあ、時間の管理もしながら仕事をこなしていくというような、はい、そういう感覚が、なかなか実は日本人のビジネスパーソンに足りていない可能性がありますよね。はい、
なんか松下幸之助がよく知られてるの、事業部制ってやりましたよね、
はい、
事業部長に権限を与えて創意工夫を引き出す、これも心のエネルギーをプラスさせると同時に決断力を高めてるわけですよ、
うん、なるほどね。
社長の言われたことをやってるから事業部長じゃないんですよ。このビジネスは事業部長が全責任を負いなさいと、だからそこで頑張るわけです、
うん、
当然価格決定とか投資の決定、人の採用、全部決断しなきゃいけないですけど、そういうのを若いうちというか早めに経験させる、そういった効果があるのが事業部制です、
まあ、その事業部長はその事業ごとというかカンパニーごとのプレジデントみたいな感じで動けるので、
はい、
そこに対する当然意欲だとか責任感も増してくるので、うん、まあ、そこに対する、まあ、この集中度も高まってきて、で結果生産性も上がっていくという、そういうロジックですかね。
はい、その理解で結構です。
うん、なるほど。一方でですけども、
うん、
まあ、今のビジネスパーソンの決断力が足りていないということもあると思うんですが、はい、逆にこういうところはまだ日本のビジネスパーソン期待できるんじゃないのか、この辺は高島さんのビジネスパーソンとしてのご経験なんかも踏まえて、どんなところにまだ期待できるのりしろがありそうですか。
そうですね、まあ、一つ申し上げておきたいのは、もう言われたことを黙々とこなす、こういう働き方では、うん、なかなか高い給料はもらえないですねですね、はい、まあ、20世紀松下電器は家電で世の中を大きく変えました。これ素晴らしいことだったと思います、うん、でも現在家電はもう途上国にどんどん生産シフトしていて、そんなに儲かる商品じゃなくなりましたね。そうすると黙々と同じことをやるというよりも、新しい発想を持って、そしてチームワークを活かしてみんなで成果を上げていく、こういうやり方にならざるを得ないと。じゃあそうしたときにしっかりと決断して方向性を決めていくというリーダーシップ。プラス人々を巻き込んでビジネスを展開していく。ビーブルスキル。この二つが大事になってくると思っています。ですので私の会社、ピープルスキルと申し、ピープルスキルと申し上げましたけど、研修の会社決断力というのをやっております。
ああ、なるほど。
だから自分が掲げているものを社名にしております。
高島さんね、その巻き込み力とか、リーダーシップ力、はい、まあ、決断力っていうのを、まあ、発揮されてる、まあ、一環として、まあ、とあるね、経営者の団体でも、まあ、常にこう、誰かと誰かのビジネスをうまく巻き込めないかとか、リーダーシップをうまく発揮できないかなんてことを常に考えられていらっしゃると思うんですけども、はい、その辺はどうですか？なんか高島さんが巻き込みをしてあげたことで、
はいはい、
なんか新たな価値が生まれたとか、そういうことはいくつかもうありますか？
そうですね。まあちょうど、まあそれ BNI という、
うん、
経営者の集まりなんですけど、まあそちらの方でですね、私7月から新しいチャプターというね、まあ支部といいますか、メンバーのいるところに行きました。そこでですね、カテゴリーという、まあ、自分の専門分野ですけどもね、ハッピー神社ってやってる神主さんがいるんですよ。この方もともと会社員で、技術コンサルタントとして独立したんですけど、地域の神社が、神主さんが退職するということなんで、じゃあ私がやりますとやってるんです。神主さんの方と、もう一人、格安シムといってね、スマホの月々の料金下げますと、こういうことをやってる若者がいたんです。普通この二人関係なさそうじゃないですか。
うん、
でも共通するキーワードを私見つけたんですよ。
そう、何なんですか？
ジジババですよ。だって神社にはジジババがたくさんいますね。周りの人とリアルの接点を持ってますと。で、このジジババのお困りごとというのは、電話料金、孫と電話するのが高いとね。あるいは、LINE の使い方わかんない。とか、格安シムを、カテゴリー、ね、ビジネスとしている若者は、電話料金下げたりとか、そういう LINE の使い方分かってるわけです。じゃあ、それを教えてあげたらどうですかと。教えてあげると、ジジババ喜びますよ、と。
ああ、なるほどね。なんか一見すると全く接点がない神社と携帯電話のSIMカード、
うん。
そこに共通点を見出して、
そうです。
こうビジネス。
協業できますけどどうですかって言ったら、二人ともやりますって言うから、じゃあ二人やったら、とか。
まあ、その辺はもう本当にマネジメント力というか、リーダーシップ力というか、まあ、イマジネーションもあるかもしれませんけども、おそらく、
そうですね。
高島さんが今まで松下の中でね、培われてきた、そういうご経歴が多分発揮されてる一つのエピソードなのかなという気がいたしますね。
はい、はい。まあ、こんなのも他にもいっぱいありますけどね。
いやいやいや。
なんかこういうのを個別の方々と一人一人とこう、ワントワンという形で面談やっていくとですね、その人のいいところが分かるんで、じゃあこの人とこんな風に組んだらと言ったらね、みんなめちゃくちゃ喜んでくれるんですね。
そうなんですね。そういう動きをね、皆さんどうしてもこう自分のビジネスを、ね、なんとかゴリゴリ、アップしていこうっていう思いは当然あると思うんですけども、その一方で高島さんはこう、周りの幸せを考えているというかですね。
はい。みんながね、まあ、売り上げ上がるとか、協力し合って、うん、そしていい価値作って、それを世間に広めて、そうすると、うん、まあ、自分のビジネスにも返ってくるし、まあ、チャプターというね、そのチームが発展するし、そうすると、みんな幸せになるじゃないですか。
うんうん。
そういったことを応援するの、私、とっても楽しいですね。
なるほどね。それ、30歳の頃、そういうふうなお考えってありました？ちなみに。ボス型の頃は。
ああ、部下に対してはなかった。でも、プロジェクトの中ではあった。
なるほどね。
うん、型はですね。うん、
なるほど、なるほど。
型は、ね、もんですね。
両輪でそういうお考えを持って動かれている高島さんです。さ、ね、はい、まあ、高島さんね、これからも多分ご自身のビジネスをさらに拡大されていかれたいと思われていらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、
はい、
今後目指されたい、なんか方向性とか、こんなことをやってみたいと考えているようなこと、もし何かありましたら教えていただくこと可能でしょうか。
まあ今ね、62歳ですか、私が自分でバリバリやってですね、そして社員増やして売り上げ増やすっていうのをガンガンやろうとあんま思ってないんですよ。それよりもこれまで得た私の経験、知識などを皆さんにお伝えしていく、そういった役割に徹しようかなと思ってますね。要は恩送りです。私は恩を受けました。それで受けた人たちは先輩ですから、その人たちに直接返すことできないんですけど、後輩の人たち、若い人たち、恩を送っていくことが大事かなと思ってます。その一つが時間の使い方であったり、こうビジネスをマッチングというよりも、一緒になって協力してやっていこうよという、そういうアイデア出しと関係性づくり、こういったところに力を入れてやっていきたいと思ってますね。
うん、なるほど。ありがとうございます。まあ、現場でね、使えるビジネススキルだけではなくて、まあ、人生今100年時代ですから、その100年時代を生き抜いていくための、まあ、ノウハウのようなもの、まあ、それが一つ ピープルスキルということになると思うんですけども、はい、そういうのを伝授していただける高島さんのさらなるご活躍がとても楽しみであります。本日の思いを言語化し共有するラジオビジョンの向こう側は、株式会社ピープルスキル代表取締役高島徹さんをお迎えいたしました。高島さん、どうぞどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。